長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あっという間に2月もね終わろうとして。
そうですね、早いですね。
はい。で、3月に入ると春の火災予防運動が行われますね。
はい、令和4年春の火災予防運動が、3月1日から7日まで全国一斉に実施されます。本市の令和3年中の火災件数は40件で、令和2年と比較しますと11件も増加しています。月別の発生状況では1年で最も多く火災が発生しているのが3月で、令和3年は9件発生しました。火災の主な原因は焚き火や野焼き、タバコ、ストーブ、電気器具の配線から出火しております。はい、それで、重点目標を申し上げたいと思います。市の消防本部では5つの重点目標を掲げて火災予防運動を実施をいたします。皆さんのご理解とご協力をお願いをいたします。一つ、住宅防火対策の推進。二つ、乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進。三つ、放火火災防止対策の推進。四つ、特定防火対象物等における防火安全対策の徹底。五つ、林野火災、その他の火災の予防対策の推進。この5つでございます。
はい、そして私からはですね、住宅防火、命を守る10のポイントをご紹介します。まずは4つの習慣、1つ、寝タバコは絶対にしない、させない、はい、2つ、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない、うん、3つ、コンロを使うときは火のそばを離れない、4つ、コンセントはホコリを清掃し不必要なプラグは抜く。
あ、そうですね、
ね、こういったことを習慣づけましょう。はい、そして6つの対策です。1つ目はストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用すること、うん、2つ目、住宅用火災警報器を定期的に点検し10年を目安に交換する。3つ目、寝具、衣類およびカーテンは防炎品を使用する、うん、4つ、火災を小さいうちに消すために消火器などを設置し使い方を確認しておく、
はい、大切ですね、これはね。
そうですね、はい、そして5つ目、お年寄りや体の不自由な人は避難経路と避難方法を常に確保し備えておく、はい、うん、で、6つ目が防火防災訓練への参加、個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行う、
はい、
はい、こういった対策をして、そして最初にご紹介した4つの習慣をね身につけて、
そうですね、
はいはい、命を守っていただきたいと思います。はい、また住宅火災警報器のね、期限のお話も今出ましたけれども、寝室、台所、階段などへの設置が義務付けられているところですのでね、適正に設置するようお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、また消火器にも期限がありますね。
そうなんですね、
はい、だいたい5年ぐらいということです。古くなった消火器は破裂などにより人身事故が起こる危険性もありますので、使用期限を確認してですね、その期限内でまた新しいものに交換してください。
はい、
はい、火災予防については広報とめ3月号にも関連記事を掲載していますので、よくご覧になっていただいて、一つ一つですね、まあ、ご家庭や職場などでね確認していただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、続いて、3月というと宮城鎮魂の日もねやってきます。
はい、そうですね、早いですね。
はい、
宮城県は3月11日を宮城鎮魂の日と定めています。本市では東日本大震災で亡くなられた方を追悼し、震災の記憶を風化させることなく後世に伝えていくため一斉黙祷を実施いたします。皆さんのご理解とご協力をお願いをいたします。実施日時は3月11日金曜日午後2時46分です。実施方法はコミュニティ FM 放送のサイレン水鳴を合図に一斉黙祷を実施いたします。
はい、こちらも広報とめにも掲載しておりますけれども、ここハット FM、 そして、緊急告知ラジオと防災無線とですねサイレンを、鳴らしますので、そちらに合わせていらっしゃる場所でですね、
そうですね、はい、どの場所でも構いませんので、
はい、黙祷にご協力をお願いいたします。もう
11年ですね。
はい、3月11日の午後2時46分にね黙祷を実施いたします。はい、 さて災害に備えてですけれども、緊急告知ラジオを登米市では無償対応しています、
ね、そうですね、はい、緊急告知ラジオは災害時の緊急情報や行政情報を伝えるとともにハット FM を聞くことができるラジオです。屋外スピーカーからの放送は雨や風などにより音がかき消されて聞こえにくくなったり、家の中にいると聞き取りにくいなどの課題がありますが、緊急告知ラジオは屋外放送と同じ内容が放送されるため、屋内でも災害情報などをしっかりと聞くことができます。また災害情報などの放送の際はラジオが自動で起動し放送が流れますので、日頃から電源を確保しておくようにしていただきたいと思います。緊急告知ラジオは市内に住所を有する世帯や法人登録のある事業所に1台ずつ無償で貸与しております。まだお持ちでない世帯や事業所の皆さんは各総合支所市民課と総務部防災危機対策室で貸与していますので、ぜひご活用ください。
はい、お家の方にはですね一旦全国配布されてるんですけれども、
そうですね、
はい、事業所の方は申し出ていただければということですので、はい、ぜひお問い合わせください、はい、それからですね市内でお引越しをした場合町域が変わるとですね、例えば中田から南方とかっていう風に変わるとラジオの方の起動するエリアの指定を変えなくちゃいけないんですね。
なるほど、はい、はい、そうですね。
なのでその場合市内でのお引越しでも町域が変わった場合は総合支所の方に、ラジオを持って行っていただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、こちら詳しくは総務部防災危機対策室まで詳しくはお問い合わせください。さて新年度もねもうそろそろやってくるというところなんですけれども、4月1日から変わることがあります、
はい、成年年齢についてでございますけれども、民法の改正により4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます、はい、そのため18歳以上の方は親の同意がなくてもさまざまな契約をすることができるようになりますが、一方契約の知識や社会経験の少ない若者が安易に契約を交わすことによって契約トラブルに巻き込まれることが懸念されます。18歳から契約に対する責任が生じるため契約をするときは契約内容をよく確認し自分の収入に見合った内容かなどを十分に検討することが大切です。契約をするときや契約トラブルで困った場合には消費生活相談窓口までご連絡ください。その他女性の婚姻開始年齢が男性と同じ18歳に変わります。また成年年齢が18歳となっても飲酒や喫煙そして競馬や競輪などのギャンブルについてはこれまで通り20歳にならないとできません。
はい、まあ、万が一ですねトラブルに巻き込まれてしまったという場合は、登米市の消費生活相談窓口にご相談ください、
はい、
電話番号が0220-58-2117 0220-58-2117 番です。また成人式についてはいかがですか。
そうですね、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から、18歳に引き下げられることに伴い市では市内県立高等学校の 1,2 年生にアンケート調査を実施するなど成年年齢引き下げ後の成人式の対象年齢について検討を重ねてまいりました、成人式につきましてはアンケートの結果等を踏まえ今後もこれまで通り20歳の方を対象に実施することに決定いたしました、
はい、
また式典の名称については決定次第市公式ホームページや広報誌などでお知らせをいたします。
はい、成人式に関しましては教育委員会障害学習課の方にね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて先日は嬉しいニュースがね一つありました。
はい、そうでした。
はい、
昨年5月から、10月まで放送され本誌が舞台の一つとなった NHK の連続テレビ小説おかえりモネ、終了から4ヶ月が経過しましたがモネロスが未だに収まりません。通常冬季に入ると冬に入ると客足は遠のくのですがおかえりモネ効果により市内の各観光地はいつもより多くの観光客でにぎわっています。おかえりモネの関係で非常に嬉しいニュースがありました、
はい、
ロケ地とグルメをテーマにした雑誌ロケーションジャパンが毎年実施するその年に最も地域を盛り上げ街を沸かせた作品と その地域を検証するロケーションジャパン大賞において、なんと、本市登米市が準グランプリを受賞いたしました。2月17日に授賞式が東京で行われましたが、私はリモートで参加をさせていただきました。
はい、準グランプリということですよ。はい、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
選考方法なんですけれども、ご当地感、話題性、ロケ地行楽度というのを基準にしてですね、2020年12月1日から2021年10月31日までに放送公開された映画、ドラマ、アニメ作品から33作品、ロケ地67地域をノミネート作品地域として選定まずされました。はいはい、で、そこからですね、6000名の方による一般投票ポイント、
はい、
地域側のロケ誘致の継続性に加え、4つの選考基準、支持率、行楽度、撮影サポート度、地域の変化をもとに1000点満点で算出されました。
はい、本市がおかえりモネの舞台の一つとなり、ロケ支援の取り組みが多くの皆様に評価され、市民や全国のドラマファンの皆様に明るいニュースを届けられたことが何よりも嬉しく思います。
はい、
また今回気仙沼市さんと初の同時受賞ということで、なお一層大変嬉しく思っております。うん、おかえりモネでは森の町とめとして、歴史や文化、食や伝統芸能などたくさんの魅力を積極的に発信することができました。今回の受賞を励みに、今後もロケ地としての登米市の魅力を積極的に発信してまいります。
はい、まあ、今回はその地域の変化、ね、例えばサメキーホルダーが話題になったりとか、
そうでした ね、はい、
と関連イベントをこう行ったりっていう、はい、その地域が盛り上がったっていうのも一つポイントになったということですので、この評価してもらった盛り上がりを、ね、消さないように。
そうです、はい
はい、まだまだ盛り上がり続けたいですね。はい、
頑張りたいと思います。
はい、はい、さてそれでは最後に市内のイベント情報、はい、
はい、まずは石ノ森章太郎ふるさと記念館では、石ノ森ふるさと漫画作品展、まあ、2月5日からです始まっておりますけれども、3月6日の日曜日まで、
はい、
石ノ森ふるさと漫画作品展を2年ぶりに開催をしております。皆さんから応募のあったおなじみの石ノ森ヒーローからオリジナル作品まで、独創性にあふれた321点の作品をお楽しみいただきたいと思います。
はい、
それから豊間海湖館では花鳥を舞うと題しまして、2月14日の月曜日から6月5日の月曜日まで、前期が2月14日から3月13日の日曜日、後期が3月15日火曜日から6月5日の日曜日までとなっております。
はい、
藩祖伊達政宗をはじめとする先代藩主たちは、武道と同様に和歌や能楽、茶の湯など文化的素養を身につけておりました。五代吉村は書画をたしなんだことで知られておりますが、六代宗村も父譲りの素養を身につけていました。企画展では四季の花や鳥をテーマにした絵画を中心に作品を展示しております。前期ではそうした二人の藩士や江戸期に活躍した画家の作品を展示します。後期の展示は仙台四大画家、東東洋、小池極光、菅井梅館、菊田一秀の作品などを展示し、花鳥画の魅力をお伝えします。
はい、現在は前期展をね、開催中と、
開催中です、
はいはい、いうことですので、ぜひ足をお運びください。最初にご紹介いただいた石ノ森章太郎ふるさと、石ノ森ふるさと漫画作品展は残り1週間とちょっとという、ね、
もう少しですので、はい、ぜひおいでいただきたいと思います。
はい、なおイベントなどは今後の状況により規模内容などが変わる可能性があります。新型コロナウイルス感染症の影響に伴うイベント中止などの情報は、市公式ホームページなどで確認いただくか、主催者へご確認いただきますようお願いいたします。
はい、
なかなかこうコロナもね、
そうですね、まだ
落ち着かないですけれども、
心配な状態が続いておると思います。
はい、まあ、これからまたね、受験卒業式、
そうですね、特にそうですね、
年度が変わったりと、いろいろ動かれることも多いと思いますので、うん、はい、引き続きご注意いただきたいですね。はい、はい、ということで今月もいろいろなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、市長とホットカフェトークでした。